小学校お受験相談さくらカフェ。小学校受験相談さくらカフェ、本日は今年度を振り返っての回にしたいと思います。さて3月になりました。花粉も飛んでいますけれども、皆さんどんな春をお迎えでしょうか。卒園式や卒業式、学年が変わるので少し一区切り、また新たな気持ちで春を迎えようとされている方も多いのではないでしょうか。先日小学校お受験を終えられた、合格したお子様と、それからお父様お母様のお話を聞いてまいりました。ちょっと振り返ってですね、どんな道のりがあったのか、私も一緒に振り返ってみました。他の皆さんからも寄せられるご相談だとか気になること、これを合わせて今日はちょっとお話しできたらなと思っています。よくあるご質問の中ですけれども、受験を始める時期についてとても気になっていらっしゃる方がいらっしゃいます。これはですね、実はいろいろ様々ですね。気になったけれども、こう実際に着手したのは結構新年長さんだったので慌てましたという方もいらっしゃいますし、最初は、小学校受験を意識せず地域という面で、子供が興味を示していたので、それを続けていたところ、だんだん周りも小学校受験をされる方が多くなって、じゃあうちもやってみようというような気になったという方、それからですね、小学校受験自体がわからない。なので、そんな、合同の説明会なんかを、にご参加されて、雰囲気がわかったところで、やっぱりやってみようかな、という気持ちにどんどんなっていったという方、様々なきっかけがあろうかと思います。その次にですね、訪れるのが、どうやって進めればいいんだろう、ということですね。幼児教室選び、こちらの方でも悩まれている方、結構いらっしゃいました。私のお客様は、その際にいらっしゃる方多いんですけれども、ご自身のお子様のタイプだったり、そして、ご家庭の考え方なんかが合うところがやっぱり一番ですよね。なかなかそれを飛び越えて、実績だけを見たり、それからやり方、ノウハウだけを見たり、そうしていると途中で、あら、違ったかな、ということもあるようですし、そのままうまくいけば、調子に乗って、どんどん行くというパターンもあろうかと思います。そしてですね、最も多いのが、お子様の様子がうまくいかなくなったとき、またはこう、行き詰まりを感じたとき、こちらのご相談が結構多いんですよね。お子様のですね、様子で落ち着きがないです。だとか、集中力が続きません。とか、人前に出るのがどうしてもなかなか進まなくて、またはやることがとても遅くて、などといった、個性といいますか、個人個人のいろんな違いが、ありますけれども、お教室に行ったり、いろんな方とこう体験をしたりとかする中で、自分のお子さんのことがこう見えてくるに従って、その悩みも分かったりするようです。そしてこれとても面白い現象なんですけれども、他の方がみんなとってもよくできるように見えるっていうふうに感じられる方多いようですね。本来はですね、生まれた月、それから性格、また、臨界期って言われるですね。その時で習得しているもの、それからこれから習得するものの時期っていうのはそれぞれお子様によって違いますので、やっている塾の内容や幼児教室の内容のカリキュラムがそれに合っていないと、それはもちろんその時はできなかったりしますよね。でもその瞬間だけを見て、どうしてうちの子だけできないんだろう、だったり、これからできるようになるんだろうか、なるんだろうかっていうような不安みたいなのが、こう、むくむくむくっとやっぱりね、お子様を見ていると 起こってくるという。で、そのままですね、私の今のお話ししたような言葉というのが思い浮かばなくて、そのままカーッとなってしまったり、どうしてできないの？みたいな、帰ってからも、できないところの方に集中してしまったり、そんなような傾向が見られて、行き詰まりを感じてくる。まあ、そんな、悩みを持たれる方も多いようです。そんな時にはですね、先ほどちょっとお話ししましたけれども、やはり月齢のことだったり、お子さんの性格だったり、まあ、いつかは実はできるようになるんですよね。なので、今じゃないんだな。それを無理やりこう理解をさせようとしても、一定程度のところまでしかできないということはよくあることですので。あ、今日はここはできてないのね。どこまでは理解できているのかな？どういう言葉だったら理解ができるのかな？そんな関わり、自分の方に、目を向けて、お母様やお父様、そして周りに関わる方が、お子様に関わっていっていただけたらいいなと思っております。はい。そしてですね、もう一つ二つぐらい今日はお話ししたいなと思っているんですけれども、お子様たちが、じゃあ最終的にどんな風に変わって、桜が咲くような状態になっていくのかというところですね。まあ、日々は、生活習慣だったり、学習習慣をこう、絶やさずですね、コツコツやっていくことですよといつもお話ししていますけれども、目に見えたぴょんとこう、成果が現れるのが、いつなのかよくわからないので、やっていて、ママやパパたちも、これ本当に大丈夫なのかなっていう気持ちになるのすごくよくわかります。ですが、何人もの方がおっしゃっているんですけれども、やっぱりある瞬間、あら、急にできるようになってるっていうのがあるんですよね。鉛筆も、まあ、最初は本当に運筆がたどたどしくて、しっかり書けなかったところからやっているうちに、いつの間にか丸を書く、三角を書く、四角を書くっていうのが、全く苦にならなくなっていたり。あとは、そうですね。運動の面でも、最初はどうやったらいいのか、縄跳びなんかもどうやって飛べばいいのかわからなかった子が、いつの間にか、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛べるようになってたりするものです。子供たちは、できないながらにも、いろんな試行錯誤をしながら、どうやったらうまくいくのかな、だったり、それに合わせて、体が追いついていったり、いろんな工夫をいろんな頭の中だったり体の中でやっているので、それがうまく噛み合った時にパッとできるようになるっていうような瞬間があります。でもその間に、やっぱり横で見守って、そっと励ましている、そんな親御さんであってほしいと思いますね。いつもいつもなんでできないんだよ。なんでできないのか。いつもいつも頑張れ頑張れ。そんな風に追い立てていると、子供たち本人はこんなに頑張ってるんだけど、っていう気持ちなんじゃないかなと思います。一緒にどうやったら工夫ができるのかなとか、案外お母さんやお父さんやってみて、あら、自分もできないな、難しいな、だったり、子供たちが工夫してたり考えてたりすることが同じようにこう感じていけるようにしていけたらいいなと思います。そしてもう一つ大変だったこと。これはですね、やっぱりご家庭によっていろいろ違います。本当に、お仕事がお忙しいご家庭は、お勉強の時間、いわゆるペーパーの方で、時間を取るのが難しいだったり、本当はやりたいんだけれども、工作の時間が作れないだとか、あと生活のことも、後回しにしたくないなと思っているうちに、やることが多すぎて、睡眠時間が極端に減ってしまった。または納得がいかなくていろんなことを調べ始めたり、いろんな SNS を見ているうちに、だんだん時間がなくなってたり。 まあ、こんな時には大体いろんな大変なことが起こってきます。特にですね、夏以降、もうゴールが近づいて、結果がこうどうなるのか不安になってくると、いろいろやらなければならないことが多すぎてですね、どれをやらないとうまくいくのか、どれをやらないで済むのか、どれもこう手放せなくて、なかなか追い込まれている方多いなと思います。まあ、そこでね、お母様がお父様に対していろいろ思うことがあったり、お父様はお父様で、お母様にいろんなことを思ったり、子供は頑張っているんだけれども、子供がプレッシャーを感じていたり、まあ、逆のこともあります。何にも考えていないようで腹立たしだったり、そこが一番辛いというふうにおっしゃられる方、結構いらっしゃいますので、まあ、夏明けてぐらいのところ、夏ぐらいですね、残暑が本当に混んできたくらいには、またリスクも多くなりますので、やはり計画的な準備と、それからメンタル面での、まあ、自分の癒し方をしっかり今のうちに確立されていくことをお勧めしています。はい。今日は何点かいろいろ皆さんによく質問されることというのをお伝えしてまいりました。今年は特にですね、お子様のコミュニケーション力といいますか、やりとりだったり、ご家庭でね、どんなお話をされているのかとか、どんな解決方法をお家でしているのかっていうのは、こう、垣間見えるような、まあ、そんなお試験が多かったのかなと思います。その中で、今ですね、主体的な保育とよく言われていますけれども、自分が積極的に何を面白いと思って、お友達や先生とやりとりをしていくのかっていうのを見つけていく、まあ、そんな生活ができていると、お試験の中でもそれが発揮できるのかなと実感した今年度でした。子供たちは、お家だけじゃなくてね、やっぱりお外の世界、保育園や幼稚園の世界でもいろんなことを学んでいます。いろんな方が関わったり、経験していく中で、子供たちはちゃんと考えながら、感じながら動いていくんですけれども、その、子供たちの中で動いている、この目をつまないように、そしてそのね、楽しそうなキラキラと、した面の時に、いろんなことが一緒に共有できていくような声かけだったり、伸ばし方っていうの、引き上げ方を、こうまた私も一緒に研究していきながらやれたらいいなと思っているところです。また来年度も楽しみです。再来週もまたちょっと同じ回で続編をやっていけたらなと思っております。今日は今年度の振り返り第1回目ということで、今年度のお受験、そしてよくあるご質問、ご相談というような内容をお伝えしてまいりました。ご参考にされてみてください。今週も皆さんの心の桜は咲いていましたか？